おはようございます。高原豪一郎です。以前函館に参りました時、石川啄木の記念館に行きました。学芸員の方がいろんなエピソードを交えて説明してくださったので、とても印象に残っています。この啄木の詩に次のようなものがあるそうです。石川は不憫なやつだ。時にこう自分に言いて悲しみてみる。自分のことを不憫なやつだと考えると悲しみが出てくるというごく当たり前のことを歌っています。人間は否定的な考え方をすると否定的な感情が生まれ、破滅的な考え方をするとやけくその気持ちが湧いてくるもんです。ある心理学者によると、人間というのは四六時中自分に話しかけている動物で、その話しかけている内容のほとんどが否定的なんだそうです。そして否定的な考え方は否定的な自己像から生まれてくるものです。この自己像というのは一体どうやって形成されていくんでしょう。第一に、親や友人他人との関わりの中で植え付けられていく面があると思います。元 FBI 捜査官ロバート・レスラーという方によると、凶悪犯罪者の家庭にはいくつかの共通点があるようです。犯罪者の半数が12歳以前に父親が家を出たか、18歳以前に自分が家を出ているというのです。多感な少年時代に一家の中心人物から認められず、励まされず、愛されない場合、その少年の精神構造と世界観に重大な影響が及ぶっていうんですね。孤独な子供時代を過ごした者がみんな犯罪者になるのではありません。しかし大きな犯罪を犯した者はみんな孤独な子供時代を送っているんです。ではどうすればいいんでしょう。イギリスではテロや犯罪に走る若者たちを未然に防ぐためにメンタリングという方法が取られているそうです。これは人を育成し指導する方法の一つです。ただし、指示をしたり、命令したりすることで人を動かすのではありません。メンターと呼ばれる指導者が、1対1で向き合って、親身に対話を通し、親身に対話をして、相手に気づきを起こさせていくという方法なんです。メンターというのは、心の師匠のような存在です。そしてそれは、代理の父親なのです。自分のことを親身に思ってくれる人からの励ましと勇気づけが人間の健康にはとっても大事なんだって言うんですよね。人は自分一人で自分を励ますことは本当に難しいことなのです。しかし、人間の自己像を否定的なものに陥らせるもう一つのものがあります。それは人間一人一人の中に備わっている罪への傾向なのです。あなたは自分にがっかりするというようなことはありませんか？私は昼間に自分が言った言葉の中で、ああ言うべきでなかったなぁとがっかりします。自分よりもテキパキといろんな仕事を守備よくこなして成功している人を見ると、素直に祝福できない自分にがっかりします。何十年も前のことなのに、恥をかかされたことを不意に思い出して、心の中で相手をとっちめてる光景を想像して、何をやっとるんだ私はと愕然となる、そのようなことはありませんか？人間は自分が軽蔑していることをやめることができずにいると、行為を軽蔑するだけではなく自分自身そのものを軽蔑するようになってしまいがちです。一体どうしたらいいでしょう。聖書はこう言ってるのです。私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。この箇所から3つのポイントで自己像の改善をお話ししましょう。第一に、あなたをお作りになった創造主が誠におられる。そしてこの神は、あなたを神の形に似せてお作りになりました。あなたには神を表す何かが内側に備わっているのです。 神の形とは人格のことです。あなたは人格を持つ者としてこの世界に作られておかれているのです。この一点だけであなたは宇宙にあって宇宙を超える存在です。というのは宇宙には人格がないからです。太陽はとっても熱い天体ですが、太陽自身は自分が熱いということを知りません。水素とヘリウムの塊である太陽には自意識がないのです。ところがあなたには自分が小さいとか弱いとか客観的に自らを知ることができるのです。そしてそれはあなたが神の形に作られているからです。そしてこのことの上にあなたはユニークな存在であり、神様の前に非常に高価で尊い価値ある存在なのだと聖書は宣言しているのです。第二に、私たちがまだ罪人であった時にキリストは私たちのために死んでくださったという事実です。私たちが惚れ惚れするような人であった時に神は愛してくださったと語っているのではありません。私たちが誠の神を捨て、自分の作り主を忘れ、自分で好き勝手にこしらえた神を拝み、自己中心の人生を生きている、そんな罪のどん底状態の時に、神の一人子はこの地上の無限の彼方から人としてこの世に生まれてくださいました。そして何一つ罪を犯したことがなかった方、いや、良いことしかなさらなかった方なのに、人々から呪われ、拒まれ、殴られ、裸にされ、釘で両手足を打ち抜かれ、十字架にかかられました。そしてその十字架の上で、私たちのすべての罪を負って、身代わりに刑罰を受けてくださったのです。これは神様の愛の宣告です。あなたの罪を消し去るために、キリストがここまでしてくださるほどに、神はあなたを愛しておられるという愛の宣言なのです。もしあなたが神にとってどうでもいい存在であるなら、神様は決してこんなにも大きい犠牲を払うことはありませんでした。あなたは最も絶望的な時ですら神に愛されている人なのです。第三に、神様は私たちを新しく作り変えてくださる方だ。ということです。神は人間が愛されるにふさわしくない時に一方的に愛してくださいました。それはこのキリストを救い主として受け入れる者の中に愛されるにふさわしいものを形作っていかれるためであったのです。まあ、一体どのようにして私たちを愛されるにふさわしい人格へと作り変えていってくださるんでしょう。キリストを十字架上の死から3日目によみがえらせた力を私たちのうちに働かせることによって私たちを変えていってくださるのだと聖書は語ってるんです。人はどうやって自分の自己像を健全に変えていくことができるでしょう。神に似せられて作られたということを心に留め、神に愛されているという事実を受け入れ、神によって理想の姿に変えられていくことを信じて受け取ることで、セルフイメージが健全に変えられていくんですね。どうぞあなたも、あなたのために救い主となられたイエス・キリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。